皆さんおはようございます。今日もこのように皆さんと一緒に礼拝を持つことが許されることを主に感謝したいと思います。また YouTube で参加してくださっている皆さん、共に礼拝いたしましょう。感謝します。今日のメッセージの主題は神は愛です。そのパート2です。テキストは第一ヨハネの手紙の3章13節から15節です。どうぞお手元のバイブルを開いてください。第一ヨハネの手紙3章13節から15節です。はい、お願いします。
兄弟たち、世があなた方を憎んでも驚いてはいけません。私たちは自分が死から命に移ったことを知っています。兄弟を愛しているからです。愛さない者は死のうちにとどまっています。兄弟を憎む者は皆人殺しです。あなた方が知っているように、誰でも人を殺す者に永遠の命がとどまることはありません。
最近北浜のこの近く、特に大阪の中心地はですね、このペットブームの中でマンション、高層マンションの中でペットを飼うことが非常に話題になっております。ペットブームです。今は本当に多くの方々がペットを愛して、そして、自分で飼いたいという方々が多くいらっしゃるようで、特にマンションで共同生活するときにいろんな問題がそこで生じていることを聞きました。動物好きな方、動物がお好きな方、そして動物に優しい方、こういう方にはいくつもの特徴があることが分かりました。まあ、いくつかあるんです。一つはですね、献身的な人が多いんですね。献身的と言いますと、どういうことかというと、動物によってはですね、いわゆる思い通りに行わない動物が結構多いんですね。動物は自分の好きな方向に向かっていくわけです。ですから飼い主の方はそれを受け止めるしかないわけでありますよね。そうです。ですから女性、ごめんなさい、女性本能のようにこの広い心を持ってこの動物を受け止めていって可愛がっていかなければ、それはダメだと言って、ブレーキをかけると、やはり動物も敏感にそれに反応するそうですね。ですから本当に母性反応のようにですね、お母さんのような心で動物をこの接する、これがやはり優しく接する、動物に接する、心構えの一つで、特徴の一つだそうです。また2番目にですね、非常に他者に優しくできる人が多いそうです。他者に、他の方に優しくできるタイプの人が多いそうです。いわゆる自分より弱いものをいたわるという心があるんですね。まあ、普通のペットというのは、まあ、自分より弱いです。まあ、中には大きな犬は、これはペットとは言いませんけどね、大きなブルドッグだとか大きなシェパードの2メートル級のそういった犬もいますけど、それはまあペットとは呼ばないでしょうね。だいたいペットというのは自分より弱いもの。ですからいたわりの気持ちを持つ、助ける気持ちを持つ、まあ、こういう方が結構多い。ですからそういう人というのは人にもですね、優しい気持ちを持つ人が結構多いんだそうです。これも特徴だそうですね。そして3番目ですね、観察力が高いそうです。ほう、よく観察してますねと思われるかもしれませんけどもね、観察はですね、動物のちょっとした異変、動物は言葉話しませんよね。ワンワンかニャーニャーか、そのぐらいです。ですから、ちょっとした異変、違うことを敏感にやっぱり観察する、読み取る。そういう力が飼い主には必要なわけでありますね。そうです。話せない相手の意図をよく汲み取ってあげる。これがやっぱり、動物を愛する、ペットを愛する、その心構え。まあ、その他にですね、6つも7つもずっと特徴があるんですね。で、ずっとそれを私読んでいった時にですね、感じたことは、結局ところ、これは飼い主の愛だなと思ったんです。愛を持って飼い主がペットを飼っていたわる。そして、一緒に生活を共にする。ここに私は鍵があるんじゃないかなというふうに思いました。今日の私のメッセージ主題は、神は愛です。皆さん、ヨハネはこの書簡の著者、初代教会時代の生徒たちに互いに愛し合いなさいと勧めました。それは神に愛された者が今度は互いに愛し合うという歩みに生きるためなんです。神様の本性は愛です。もう一度言います。神様の本性は愛なんです。神様によって救われた生徒たちも同じように 互いに愛し合うということが大切です。ヨハネはこう述べました。3章11節、互いに愛し合うべきであること、それがあなた方が初めから聞いている指針です。しかしながら皆さん、それは分かっていますけれども、この肉を宿としている私たちは互いに愛し合うことは簡単ではありません。容易ではありません。前回私たちはカインとアベルの兄弟のストーリーから学びましたね。第一ヨハネの3章12節、カインのようになってはいけません。彼は悪いものから出たもので、自分の兄弟を殺しました。なぜ殺したのでしょうか。自分の行いが悪く、兄弟の行いが正しかったからです。私たちは前に兄弟愛の実行、実践、その奥義についても学びました。私たちが光の中にとどまっているならば可能であるということを学びましたね。イエス・キリスト様は、私は世の光ですと言われました。そうです、ご自身が光ですから、光なるお方と私たちが共に歩んでいるならば、私たちも当然光の中を歩むはずです。ヨハネは神様の愛を受け入れた人について、第一ヨハネの3章の残りの部分、この13節から残りの24節まで、実は3つの事実を表現しているんです。で、それは1つは死から命に移っているという事実です。2番目に愛が分かったという事実、そして3番目は真理に属する事実です。いずれもヨハネはこの事実、ファクトです、事実に基づいてはっきりとこの書簡を書き送りました。今日私たちはこの一番初めの丸1、死から命に移っている事実、これについて皆さんと一緒に考えてみたいと思います。皆さんのお手元のレジュメに従って今日も進めてまいります。まず第1、死から命へ移る奥義です。3章の13節をお読みいたします。兄弟たち、世があなた方を憎んでも驚いてはいけません。14節、私たちは自分が死から命に移ったことを知っています。兄弟を愛しているからです。ヨハネはここで自分が死から命に移ったことを知っていますと述べました。では人はどのようにして自分の存在を確認するんでしょうか。皆さんは自分はイエス様を信じて死から命に移ったということをどのように確認していらっしゃるでしょうか。話変わりますけれども、少し前になりますが、 NHK に鈴木健二という名アナウンサーがおられました。覚えてらっしゃるでしょうか。若い方今日多いですから覚えてないかもしれませんけど、この鈴木健二アナウンサーはですね、このスピーチ話すの非常に長けた方です。どうしてあんなに上手にお話ができるかなというぐらいお見事なね、いわゆる名アナウンサーで、まあ、NHK の看板でもありましたね。この鈴木健二アナウンサーがですね、実は話術について本を書いてるんです。話術です、皆さん。その題名は人を動かす話術ということです。その本の中で鈴木氏はですね、噂話について書いてるんですよ。皆さん、私たちの世間では噂話結構多いじゃないですか。ところが彼はこう書いてます。噂話は人生の墓場での独教であると。もう一回言います。噂話は人生の墓場での独教である。墓場で皆さんお経を読む、そのような本当に虚しい意味のない、これが噂話だと言ってるんです。噂話の多くは噂している相手と自分との比較であると言います。人間は他の人と比較しなければ自分の存在が自分で確かめられないとも彼は言ってるんです。つまり私たちは比較という文化の中で生活してるんです。常に私たちは人と物と何かと比較しながら自分を置いてますね。神様、もし私たちが神様という方がわからないならば、人はどうしても他の人と比較せざるを得ないんです。天と地を作られて、私たちは大いなる、はるかに偉大なる、絶対者なる、この大自然を作られて、手の中に握っておられる神様、そして天の空、そしてまた星の数も全部手の中に握っておられ、一つ一つ星の名前まで知っておられる神様、その神様を知らなければ、見えなければ、私たちは常に横にいる人と比較して、そして確認するしかないんです。 ですから常に相対的なものになってしまうんであります。それによってある時は優越感に浸します。ああ自分は大丈夫やな、こうある時は落ち込んでしまう。ありますね皆さん。そうです。鈴木氏は噂話は人生の墓場での独居である、こういう名言を残しています。では私たちキリスト者はどうでしょうか。神様を信じている私たち、他の人と比較していないでしょうか。または人がどう思うかと、私たちは社会でどう考えて生きているでしょうか。実は私たちは神様を信じる者として、そういう考え思いから解放されたものではありませんか。そして神様の愛を経験する存在となったのではありませんか。神様がどのように恵みと愛に富むお方であるかということを経験することができる存在となったのではありませんか。神様が見えないと私たちは常に横と比較して私たちは歩む、そういう生活になってしまいます。神様は実に幸いな私たちに変えられたはずであります。ところが私たちはどうでしょうか。私たちのこの肉の性質、神様を信じてもその肉は残っております。性質は残っております。時々神様を忘れてこの肉がだんだん台頭してくるんです。イエス様はある時こんな例え話をお話になりました。マタイの福音書18章23節からです。ちょっと長いですけども、これはストーリーが続いてますから全部お読みしますね。マタイの福音書18章23節からお読みいたします。ですから天の御国は王である一人の人に例えることができます。その人は自分の家来たちと生産をしたいと思った。生産が始まるとまず1万タラントの負債のある者が王のところに連れてこられた。彼は返済することができなかったので、その主君は彼に自分自身も妻子も持っているものをすべて売って返済するように命じた。それで彼は家来はひれ伏して主君を拝し、もう少し待ってください、そうすればすべてお返しますと言った。家来の主君はかわいそうに思って彼を許し、負債を免除してやった。ところがその家来が出ていくと、自分に100デナリの借りがある仲間の一人に出会った。100デナリというのはですね、1日の収入が労働者の1デナリですから、まあ、仮に1万円とするなら100万円です。この先ほどのあの1万始まった1万タラントというのはですね、うん千万円になるんです今で言うと。桁が違いますよ。仲間の一人に出会った。彼はその人を捕まえて、捕まえてですね、首を絞め、借金を返せと言った。はい、彼の仲間はひれ伏して、もう少し待ってください、そうすればお返しますと嘆願した。しかし、彼は承知せず、その人を引いていって、負債を返すまで牢に放り込んだ。彼の仲間たちは、事の成り行きを見て、非常に心を痛め、行って一部始終を主君に話した。そこで主君は彼を呼びつけて言った。悪い家来だ、お前が私に懇願したから私はお前の負債をすべて免除してやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったのか。こうして主君は怒って負債をすべて返すまで彼をごくりたちに引き渡した。あなた方もそれぞれ自分の兄弟を心から許さないなら、私の天の父もあなた方にこのようになさるのです。もう説明不要でしょう。皆さん、私たちはイエス・キリストによって負債が許されたものではありませんか。その秘密は私たちの主人である創造主なる神様が負債をすべて支払ってくださったんです。ですから負債はないと、ない負債はないというものにされました。それが死から命へ移ったものの姿なんです。私たちは死から命へ移ったものなんです。これは私たちの努力ではありません。私たちが優れているからでもありません。私たちが勝っているからでもありません。いいえ、私たちが優秀からでもないんです。ただ神様の恵みなんです。ただ神様の恵み、 しかもこれは一方的な神様の恵みでこのような立場に与えられた。皆さん、神様を信じる者は死から命に移るというのはなんと素晴らしいものであるか。しかし実際生活において私たちはそれをどれほど経験しているんでしょうか。世の中のいろいろなこの争いの中で、世の中のいろいろな戦いの中で、そして心が騒がさせられ、そして迷わされ、そして乱れることが結構あります。するとどんどんどんどん私たちはマイナスのその方向に入って進んでいってしまうんです。ここで大切なことがあります。私たちはどうすればいいんでしょうか。この社会で、特に今の時代、混沌とする社会です。混迷を深める社会です。正義が通らない社会です。そして理不尽なことがあまりにもたくさんある社会です。まともなことが通じない社会。皆さん、今本当に終わりの時代と聖書は語りますが、まさしくそうだと思います。私たちはその時代に必要なことは、やはり神様の声を聞くことなんです。それには静まる必要があります。静まらなければ、忙しければ忙しいほどその時間を取る必要があるんです。なぜならば、社会のいろいろな誘惑に、テンプテーションに私たちは本当に引きずられていってしまうからです。毎日心を静める時間を持つこと、毎日あなたのできる範囲で神様に出て聖書を読み、神様と対話をすること、お祈りをすることです。皆さん、正しい正直な関係というのは、私たちの胸の内側を何でも語り合う関係のことです。神様と私たちは本当に語り合うことができる。考えてみたら、偉大な大いなる神様と私たちは語り合うということはどんな素晴らしいことでしょうか。先日イスラエルから一時帰国した方に会いました。その方に小さな子供さんがいるんです。その子供さんのことを見ながら、イスラエルの子供たちはお父さんのことを何で呼んでるかと、アバと呼んでるんです。そう言ってました。アバというのはイエス様が言われたアバ父よってことですね。まあ関西でいる、あるいは平たく言えばお父ちゃんって意味なんです。皆さん、非常に親しみのある近い関係、お父ちゃん、お父様じゃないんです。お父ちゃん、こんな近くに呼べる神様他にいないんです。世界を作られたお方なんです。そしてあなたを今愛しておられ、あなたを支配しておられ、あなたの人生をしっかりと握っていらっしゃる。そしてあなたを祝福したいと神様願っていらっしゃる。そのような神様があなたのお父さん、お父ちゃんなんです。そのような立場に置かれていながら、私たちは神様を知らないことが結構多い。なぜかといえば、私たちの心が迷わされ、惑わされることが多いからです。サタンの働きは私たちの心を惑わすことにあります。私たちを誘惑することにあります。私たちをつまずかせるところにあるんです。ですから、その時こそ私たちは心を静めること、時間を取ること、神様の前に出ることですから、これはある意味では自分との戦いですね。なぜかといえば、皆さん忙しいです。忙しいからこそ、だから私は申し上げます、時間取れたら聖書を読みますよ、そうじゃないんです。一番あなたにとって貴重な価値がある、いわゆるプレシャスタイム、一番時間が貴重な時間を聖書を読むときに当ててみてください。きっと変化が起こるんです。あなたにとって重要なその時を聖書を読むとき、神様と交わるときを取ってみてください。必ずあなたの人生に変化が起こります。第2のポイント、それは死から命へ移った事実です。14節をお読みいたします。私たちは自分が死から命に移ったことを知っています。兄弟を愛しているからです。愛さない者は死のうちにとどまっています。私たちは何によって自分は死から命に移ったと分かるんでしょうか。それは兄弟を愛することによってです。人を比較することではないんです。噂話でもないです。墓場での独居でもないんです。いえ、兄弟を愛すること、もっとひたたく言うならば、私の隣の人を愛すること、隣人です。あなたに最も近い人を愛することによって、人間というものは人を許せないのに自分は許されたいと思うんですよ。人を愛せないのに自分は愛されたいと願うんですね。人を理解しようとしないのに、なかなか自分は理解してほしいと願うんです。そこでさまざまな衝突、不満が生じてまいります。それが多くの人々の日常生活ではないでしょうか。そういう自分と、自分が変えられていかなければ、 いつまでたっても同じ戦場で歩むことになりましょう。時にはカインのように自分の行いが悪いために、そして兄弟の行いが正しいために妬みを起こし、妬み、ジェラシーがエスカレートして殺人にまで及ぶんです。皆さん、不倫が多くの人々を不幸にすることはご存知です。不倫がエスカレートしていくときに殺人に至ります。皆さん、小説ではないんです。現実にたくさんそういった 現実が起こっておりますね。恐ろしいことです。だから妬みというのは、ジェラシーというのはエスカレートすると非常に危険だということです。ですから、それは横と比較、隣と比較しているからです。そうじゃなくて、兄弟を愛しなさい、隣の人を愛しなさい、そう聖書は進めています。私たちが兄弟を愛するものになっているならば、それは私たちのうちに大改革が起こったからです。逆に言えば、大改革が起こらなければ私たちは隣の人を愛することができません。私は愛されたい、私は理解されたい、私は分かってもらいたい、私はいつも私が、いわゆるこの自我、これが最優先します。でも、じゃあその私が同じように愛するか、理解できるか、ヘルプできるかって言ったら、そうじゃない。それができるようになるということは、私のうちに大きな変革が起こらなければできない。で、これをなさるのは神様です。私たちの内側にその力は全くありません。ゼロです。つまり、大変革が起こる人こそ、死から命へ移っている人の姿なんです。死から命へ移った事実、それは兄弟を愛することとヨハネは言いました。それによって明らかになるんです。いかがでしょうか。私たちの近くにいる人、それは男性だけではない、姉妹、女性も含まれます。聖書で兄弟といった場合、多くの場合姉妹も含みます。明らかにそれがなってくる、そのような歩みを私たち神様が願っておられます。またその逆は、愛さないものであり、その人は死のうちにとどまっていると言いましたね。その人は新しく生まれた人、神の子ではないと言います。そうです。私たちがこの大変革をなすために、イエス様は何と言われました。誰でも新しく生まれなければ神の国に入ることはできません。そうです。自分で私たちは新しく生まれるんじゃなくて、神様の恵みによって、神様の力によって新しくされる、リフレッシュされる、なんという素晴らしいものでしょうか。神様を信じるクリスチャンたちは、毎日が新しいものであるんだ。毎日が神様と交わるならば、その人は新しく力をいただく、勇気をいただき、励ましをいただき、喜びいただき、また感謝もいただくものであります。そうです。一般社会では愛は冷え切ってしまいました。大変残念です。人を愛することは実に遠い事実となってきました。聖書は語ってますね。終わりの時代になるとき、愛は冷えていきます。はっきりと聖書は語っています。皆さん、愛せない事実が続けば憎しみが芽生えてくるんですよ。その憎しみは殺人と同じです。イエス様はこう言われました。マタイの福音書第5章21節。昔の人々に、殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われていたのを、あなた方は聞いています。しかし、私はあなた方に言います。兄弟に対して怒る者は、誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟にバカ者という者には最高法院で裁かれます。愚か者という者は火の燃えるゲヘナに投げ込まれます。皆さん、火の燃えるゲヘナに投げ込まれる。文字通り、これを理解するならば恐ろしいことです。ですから、決して私たちは私の隣の人をバカ者と言ってはならないんです。日本では昔の人は頑固親父がよくそういう表現を使ったようです。でも聖書から見ると、決してそれは使ってはならない言葉の一つであります。そうです。第一ヨハネの手紙の2章11節、こう書いています。しかし、自分の兄弟を憎んでいる人は闇の中にいて、闇の中を歩み、自分がどこへ行くのか分かりません。闇が目を見えなくしたからです。第一ヨハネの4章20節、こう書いています。神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。偽物です。目に見える兄弟を愛していない者に 目に見えない神を愛することはできません。ここに重要なポイント2つ出てます。1つ、目に見える兄弟を愛していないものにということです。私たちは私たちのこの群れにいる兄弟姉妹方を、いろいろな考え方や思いの違いがあったとしても、それはそれで個性です。違います。それはそれでいいんです。愛するということは大切なことです。そしてそのような人を愛せないならば、目に見えない神を愛することはできないと言いました。私は結婚カウンセリングでよく話すことの一つ、夫婦という夫と妻、どういう意味があるかと。その意味の一つはですね、夫と妻というのは最小の単位なんです。二人です。でもこれは一対でカップルですね。一対なんです。ここに今井さん、一人入ったら三人になって、三人になると必ず三角関係が起こります。問題に、二人というのは一対であって最小の単位でしょ。しかも異性です。男と女、全く違う人が、男性と全く違う女性と、ある時あるところで出会って、二人が結婚を意識するようになって、そして結婚の契りを結び、そして共に歩んでいくことは、二人のものは一心同体となると聖書は言っています。つまり二人が一つになるという奥義は、実は愛さなければならない、愛さなければなることできないんです。でも私たちの本性はその愛というのに欠けるんです。自分の主張を言いますよ。自分の願望を言います。自分は愛されたいんです。自分はしてほしいんです。自分は理解してほしいんです。なかなか相手を読めないんです。大きな差がやっぱりあります。それは当然です。なぜならば、生まれた時も育ったところも教育も環境も全部それぞれ違うからです。ですから違うことが皆さん当たり前なんですね。皆さんよく離婚の原因の一つが性格の不一致ということが挙げられる。私に言わせれば、性格の不一致はもう初めから分かっている。でも性格の不一致が違うものが一つになることが、これが結婚なんですよね。神様はどうしてこのようにされたと思いますか。アダムとエバから始まりましたよ。それはこの二人が愛し合うというこの姿を神様が表すことを願っていらっしゃるから。つまり神様と私の関係を地上で最小の単位として表すのが夫婦の関係なんです。夫と妻が愛し合わなければ、愛すことができない人がどうして神様を愛することができますか。このことですよ。確かに目に見える兄弟を、目に見える姉妹を愛してみないものに、目に見えない神を愛することはできません。ですから私の近くにいる人に対してそのように愛するということに欠けるならば、私たちはやっぱり主の前に出て、そして主から助けを、力を、導きをいただく必要があります。私にはその力がなくても、主が私と共にいてくださるならば、その力を与えてくださる。ですから私は兄弟を愛する愛というのは、それは一つのバロメーターだと思っています。バロメーターというのは物差しなんですよ。それは聖書が私たちに教えてくれる。どれだけ兄弟を愛するか、それは一つのバロメーターです。これは牧師の私にも言えます。私たちの教会に何十人かいます。そしてまた YouTube を通して多くの方々が参加してくださっています。私たちの教会の礼拝は海外でも今日も参加してくださっている方いますね。でも牧師の私が一人一人をやはり愛するということ、これが私に課せられた務めです。ですから距離があっても離れていても、そして事情がいろいろ違って分からなくても、私は私の兄弟を、姉妹を愛するということを神様にあって務めるように努めています。神様がその力を時にかなって与えてくださっていることも感謝します。私たちはまず神に愛されたものであることを覚えてください。そうです。まず私たちは愛されてるんです。神様に、神様に全く愛されてる、完全なお方ですよ。失敗過ち一つもなさらない、この方に全く愛で私たちは愛されてるんです。これ変わらないんです。どこまでもずっと変わらない。そして永遠の神の御国に入るも約束までされてるんです。その私たちは今地上に置かれている間は、兄弟を愛すること、今自分の一番近い人を愛することなんです。一番近い兄弟を愛する、そのように実は変えられたんです。大変革が起こったのがクリスチャンです。これは 100% 神様からの贈り物です。そして死から 命に移った人の姿、事実であります。そうです。一番初めに私は動物好きの方々の特徴の例話を話しましたね。一つは、動物好きの方は本当に動物の思い通りがならなくて、動物が思い通りにならなくてもよく汲み取ってあげて、そして母性反応のように包んであっていたわったけど、いわゆる献身的なもの、愛があるということ、これが一つ。また他のものに優しくできるタイプの人、自分より弱いペット、自分がヘルプしなければできないそのようなペット、そのようなペットに優しく望むことができる、この人もやはりペットを愛する人の特徴でしたね。そして動物のちょっとした異変にも気づいて観察力がある人、ね、こういうような特徴が、まあ、動物好きの人にあるということを初めにお話ししました。その他にもあります、たくさんあります。そうです、私たちは神様によって、私たちは愛されたものです。神様はこれらも全部お持ちの方ですよ。完全なお方ですか。パーフェクト。パーフェクトというのは欠けがないんです。もう理解できないです、私たちに。なぜかと、私たちはインパーフェクトですから、不完全だからですね。でもこんな私たちを神様はして、実は隣人を愛するように変えたいと願っているのは、そのお心は神様が私たちをして栄光を表したいからなんです。なんと素晴らしいことでありませんか。私の力ではない、いえ私はできない、でもイエス様が、神様が私と共に使わされた時に、少しでもそのことが私を通して現れていくならば、それは何という幸いではないでしょうか。あなたの置かれた職場で、あなたの置かれた家庭で、またあなたの置かれた住んでお住まいのところの近くで、いろんなところで神様はあなたを通して表してください。それは兄弟を愛するということ、ここに大きなポイントがあることを覚えてください。ですから私たちはこの事実を喜び、神様に心から感謝するものであります。第一ヨハネの4章10節をお読みいたします。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物として、ごめんなさい、なだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。今日私は神は愛ですというテーマでお話を進めてまいりました。それは信仰の物差しであることをお話しました。主は今朝も私たちにお語りくださったと信じます。かつて私たちは愛を知らないものでした。愛から遠いものでした。しかしイエス様が十字架におかかりくださり、私の罪を全部処分してくださって、帳消しにしてくださって、許してくださったんです。神様の愛によって罪という負債を許していただきました。その事実は、今度私たちが兄弟を愛するものに変えられることによって分かります。本当に感謝であります。神様は愛です。そうです、また今は互いに愛し合う存在に変えられた事実に感謝したいと思います。最後に次の聖句を読んでお祈りしたいと思います。3章14節、私たちは自分が死から命に移ったことを知っています。兄弟を愛しているからです。愛さない者は死のうちにとどまっています。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、御言葉を感謝いたします。約2000年前に使徒ヨハネが書いたこの書簡が、今日も私たちの心の一人一人にお語りくださることを感謝します。御言葉は生きています。私たちは大きく変えられたものです。死から命へと移るものに変えられたものです。しかし私たちの肉を見るときに本当に弱さを覚えます。愛したいと願っても愛することができない弱さを覚えるものです。主よ、どうぞ憐れんでください。あのペットが大好きな、その飼い主がペットに望むように、いやそれ以上に神様は私たちを育んでくださる、その愛を覚えて、私たちも私たちの兄弟を愛することができるように祝福し導いてください。ここで応答の祈りをいたしましょう。今日の礼拝に集われた皆さん、あなたはどう思われましたか。神様にどのように応答をされますか。あなたの言葉で結構ですから、今神様の前に出てお祈りしてください。最後に私がお祈りします。 どうぞ。お祈りをいたします。私たちは自分が死から命に移っていることを知っています。兄弟を愛しているからです。愛さない者は死のうちにとどまっています。最も大いなるものが愛であると神様がお語りくださったように、まず私たちが置かれたところで兄弟を愛することができるように導いてください。神様が私の前に立って先導してくださるこの一週間となりますことを私は信じます。兄弟姉妹が主との幸いな親しい交わりを、アバと読むことができるような交わりをお一人お一人が持つことができるよう祝福を与えてください。祈ります。感謝いたします。この祈り、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。